にちは。
みなとたなす発音なんてに、さっきの三崎三徳。番組ナビゲーターの野田ねと。
こんにちは。さっきんこと弁護士武田隆弘です。
はい。この番組は、ユナイテッドノースではユースの法律バラエティ番組なんですよね。
はい。改めて、ありがとうございます。
日常生活や職場において、こんな時 A、B、どっちがいいのという究極の二択三択を迫られた時、どんな判断をすればいいのという様々な事例からさっきんが解説をしていきます。
はい、何でもそうですけど、まあ、不足のことってね、とっさの判断ができる人は少ないと思いますね。まあ、揉め事があったらね、一致してしまって、つい流れに従ってしまったりとかね。
はい、そうですよね。結構さ、そういうことってさっきもあると思うんですけども、さっきはいつもそういうことに向き合って扱ってるわけじゃないですか。
ああ、まあ、
そうですね。弁護士すごいと思いますよ。
まあでも、はい、一応そういうね、とっさの時に向き合った後に相談に来たことに対して答えてるんで、
はい、
やっぱりね、とっさの判断ってやっぱりね、弁護士もやっぱ人間ですから、まあ、なかなか難しいところもあると思いますよね。
そうね、まるで昨日のラグビーの試合のように。そうね、これ法律家でない私たちは、経験値はこう、積めないので、うん、この番組を通して、様々な法律のあり方っていうのを知識として残っていくというのが一番ですよね。
はい、はい、
はい、
ね、素晴らしい番宣ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、さて、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。法律に関するどんな疑問でも結構です。番組までメッセージを送ってくださいね。はい、そして本日のゲストです。はい、で消防士さんでもあり、フィジーカー、ね、これ初めて聞く名前ですけども、うん、はい、久野宗政さん、
はい、
久野、
はい、
宗政さん、
高松
さん、はい、高松さん、はい、高松さんに、来てもらってます。一言どうぞ。
はい、はい、今現役で消防士をやらせていただいてます。はい、それで、フィジークですね、
はい、
という、まあ、ボディービル的な競技をちょっとやらせていただいてます。あの、はい、久野高松と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そうなんだ、ね、久野さんには後ほどゲストコーナーで詳しくご紹介させてもらいますが、番組ぜひご参加ください。ただ、さっき今日の相談テーマ何でしょう。
はい、ね、家庭不安にもなりかねえね、家族間の借金。
なんかこれ怖いです。しかも耳が痛いですよね。これ野田の家族は貸し借りじゃなくて、まあ基本はボーンってあげちゃいますからね。
そう、あの、まあね、人にお金を貸してほしいと言われてて、貸すときはもうあげたもんだと思えてよく言いますよね。はい、
そうですよね。はい、この件についてのメッセージをお待ちしています。ユナイテッドノースの公式ホームページから、タッチンの2択3択を選んでメールを送ってください。では、スタートしましょう。
タッチンの
2択3択。タッチン、この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
岩田の水発電店にタックンの三崎監督、ナビゲーターは野田ねと
タックンでお送りしています。
はい、最初のコーナーはどっちへの三崎監督です。さあ、これはネットや SNS 上で実際に相談されている A、B、どっちがいいのというご相談に、現役弁護士タックンが解説をしていきます。実際の判例とは異なる場合もありますが、法律には何通りもの解釈があるのでご容赦ください。
はい、はい、本日のテーマはね、家族間の借金です。で、家族にもね、まあ、様々な形があり、まあ、その都度ね、貸し借りの条件もね、変わる場合もありますね。
そうですよね。同居しているけど、 籍は入れていないとか、ね、これ、複雑たちになりそうですよね。ゲストの久野さんには、A、B、どっちっていうのを聞きますので、振りますよ、イケメン。はい、思ったことをご回答くださいね。さあ、では、こんな事例からいきまーす。はい、読みましょう。兄弟間のお金の貸し借り。兄弟間や親子間は生活に困った時にはお金を貸すのが一般的ですか？特に中。うちの実家の兄、過去40歳独身に支払いでお金がなくなったから貸せと言われます。が、私としては借りなくていいようにやりくりをしろよと思っちゃいます。そうだそうだ。兄はまだ、兄はタバコもお酒もギャンブルもします。確かに家はローンや税金滞納があって大変だろうけど、私は結婚して家を出ていて関係ないと思ってます。過去閉じ。私は親、兄弟、友人にお金を貸したり借りたりすることはありません。うちの父は田舎の長男で、次男や三男に家を建てるときに、頭金を援助してもらったり、何かとお金の援助を受けています。田舎だからかもしれませんが、私は自分の生活は自分で守れーと思っています。冷たいでしょうか？親のように扶養する、いる義務も、兄弟、親族間であるのですか？ A、兄弟、親族に扶養義務などはない。B、血縁者は積極的に支援する義務がある。はい。じゃあね、ここは、さっき。
僕の前から、ね、僕の前から、
はい。さっき聞きましょうかということでね。
はい。はい。まずね、久野さんどう思いますか？
はい。A と B。そうですね。まあ、扶養義務はないとは思います。けれども、うん、やっぱり兄弟同士なんで、やっぱ見ててあげたいっていう気持ちもありますよね。そういったところで、やっぱお金の貸し借りっていうのは、すごいシビアな、兄弟間でもやっぱシビアになってくるところなんで。
金額によるかな。
はい。まあ、
どうだ実際に。
だと、ちょっと、なしになっちゃうかもしれないんですけど。
相手だったら、3万ぐらいだったら、
そうですか。
3万500円ぐらいだったら貸すけど、それだけ重ねな。
そうですね。なかなかちょっとそういう道義的な問題とかね。
はい。
そういうところから考え出すと人によって結論は分かるんですけど。
うん。
基本的に親子とか兄弟の場合はね、基本的には扶養義務はあると。
ある。
だけど順番があるんですね。
順番。
で、まずは自分の、ね、配偶者。
うん。
および子供。
うん。
それはまあ大事なんですよ。
うんうん。
で、それでも、まあ、それでもまだね、あの余裕がある人は親とか兄弟にも扶養義務があるんですけど、
うん、
それでまたそのお金を貸したりとはまたちょっと別で、
はい、
この扶養っていうのは当然もう支援ですから、
うん、
もう渡してしまっても返ってこないお金ってことにはなるんですね。だけど、まあそこら辺のところまで、ね、あの自分、この相談者の人は、自分は結婚してて子供もいてね、生活があって大変だということなので、それを、で、ある程度やっぱり、ね、生活に余裕があって、
うん、
支援できる人は、できするというレベルなんですね。
うん、
だから、いわゆるほら、離婚するときの養育費ってあるじゃないですか。
はい。
あれは基本的には、まあ、扶養義務の最たるものなんですよね。
うん。
うん、だけど、それは、親子だから、当然のことなんですけど、
う
ん、だけど、やっぱりその、兄弟とか親とかっていう風になると、やっぱりちょっと違ってくるということですね。
一番は自分の扶養、その、結婚相手。うんで、うん、まあ、子供、自分のファミリーだよね。
う
ん、
そうそう。
で、その2番目というのは、親なのか、兄弟なのか、
親。
親うん、で、兄弟は3番目ぐらいのポジション。そうか、順番があるんだね。
で、もちろんその兄弟も、うん、その兄弟には、まずね、兄弟にも例えば家族があったりだとか、はい、兄弟にも親、まあもちろん親がいたりするんで、
うんうん、
そっちの人たちから支援を受けられない場合に初めて兄弟に来るってことね。
そうか、
うん。
義務って今言ったよね。
うん、
義務っていうのは法律で、
うん
決まってるってこと？
そう、だから家庭裁判所で申し立てをされると、
うん、
その扶養の義務をしなさいと。
おっとっと、そういう言葉聞いたことあるぞ。
お金を渡しなさいというです
ね、うんうん、
そういう、まあ、審判が出たり
とか。そう、だから私の兄貴が、ちょっとヒロミに貸してくれよって言った時に、私は無視できないね。
うん、あまあそうですね。
義務があるから。
うん、で、だけど、それと実際、ご自分の生活があってね、
うん、
大金持ちで、
うん、
っていう場合はね、
うん、
あれなんですけど、なかなか、じゃ例えば、自分の生活がもういっぱいいっぱいだと。
うん、
いう場合は、
うん、お断りしてるんだよね。
そう。
はぁ、なるほど。じゃあ、これ皆さん義務ありますよ、ということでね。
はい。
はい、じゃあ次行きね、うん。親にお金を貸しています。 総額で約40万円ほどです。親戚に不幸があると必ず貸してくれと言われます。私は実家を出て父名義の土地に家を建てて住んでいます。過去実家とは違う場所です。土地過去実家には弟がいますが、必ずお金のことになると私のところに来ます。昨日私が口座の残高も少なくなってきて不安なので、いつとは言わないか少しずつ返してほしいと母に言いました。すると母は給料だけだとやりくりできないのかと言ってきました。その時点で頭にきましたが、そういうことじゃなくて借りたものを返すのは人間として最低限やらなきゃいけないことだろうと言いました。そして次に母から出た言葉に私は耳を疑いました。実家は農家をしていて、私はお米を無料でもらっています。私も田植えや稲刈りを手伝うので当然かとどうか分かりませんが、お米をもらえる権利はあるだろうと思っています。それが米が60キロならあれだけど30キロならてんてんてんと、あたかも米を無料であげてるんだからお金は返さなくてもいいだろうと取れる発言をしてきたので、私もかなり怒ってしまいました。私は親子関係でも関係であろうとも借りたものは返さなくてはいけないだろうと思います。ここまで育ててくれた両親には感謝をしていますが、それとこれとは話が違う気がします。ご回答をお願いします。 A 親子であろうと貸したりは有効、 B 大仏弁財に値するので無効。この大仏というのは物品ということですね。確
かに無効。黒さん、はい、お金を貸してるのは貸してるんだけど、結局お米を渡してるから金返さなくてもいいんじゃないかっていうね、その親御さんの言い分が通るかどうかってことですけど、
難しいなー。そうです
ね、まあ、でも僕も大学時代に東京に大学出していただいた分際なんで、まあでも、そう考えたとしても、裏に40万貸してたら、しっかり返してもらいたいですね。
ああ。
は
い。ということね。はい。ということで、答えは、A ということになった
の？そうですね。
はい。これ答えはですね、はい、やっぱ確かに有効なんです。お金は返してもらう権利はあります。
はい。じゃあ、金は金で返す。
そう。はい。で、これ、大仏弁財の場合は、ちゃんと大仏弁財しますよという契約をしなければいけないんですね。
確認ね。
うん。だから、お米を渡すっていうもらう前に、はい、じゃあもうお米を渡すから、借金はもうなしにしてちょうだいと言われて、本人が OK しないとダメってことですね。
これが口約束は認め。
口約束でも OK です。
あ、そうなんですか。
口約束でも OK なんですけど、基本的に、そういうちゃんとした約束をしないと、後からね、米を渡したからそれで終わりだっていうことは言えないよってことです。
怖いなぁ、でもこれ。なんか、やっちゃってそうな気がするもん、なんか。自分もどこかで、過去に。なんていうのなんかね。
まあまあ、それは多分、君が教えてるんです
よ。はい。おいなんだろみたいなね。
そもそも貸したり自体は証明できないから、なじみにするしかないんですよ、貸した
もの。そうだね、はい。自分もやられたところ気持ちが悪いから、やっぱ、気持ちいい時期過ごしたいよね。
そうです
ね。借りたものは返すと。
そうそうそう。
ということでね。
そうそう、そうです。
じゃあ、くるさんどうでした？これ、難しかった？今日のあれ。
そうですね、僕も結構お金をやっぱ貸してしまいがちなので、しっかりお金を貸したりがないように、先の方も頑張りたいですね。
そうだね。
まだまだね、社会人になられてね、まだ日は浅いと思いますけどね、お金って大事なんでね。
はい、たくんどうですかこれ、お金の貸したりって。
あー、ほんとにね、まあ、さっき言ったようにもうお金をね、貸したらもうあげたというふうに思う。
そうだね。
それあげれないと思ったらもう貸さない。
そうだね。
うん。それつきますね。
そう。よし、じゃあ今日の歌、行きますか。
はい。昨日ね、ラグビーで盛り上がりました。
いやいや、よかったですね。
はい。僕らでラグビーといえばもうこの曲ですわ。
はい。
はい。朝倉美紀さんのヒーロー。
出たー！ 雨もやんだことなんで、ね、次のコーナー行きましょう。たっくんの二択三択、はい。続いては番組にゲストをお招きしました。ざっくばらんにフリートークをする。二択三択、出たとも勝負でーす。イェーイ、はい。
それではですね、はい、改めて紹介いたします。普段はね、消防士として働いてらっしゃるんですが、趣味でね、フィジークということで、体作りをしてらっしゃいますね。久野、高政さんでーす。
はい、
これ
からー。僕は、そうですね、消防士兼、フィジーカーでもあります。久野高政と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、めっちゃイケメンですよ、皆さん。うん、はい。
そうですよね。海道巡査のね、足を止めて。
多分一番怖い
そうですね。はい。そうそうそう。今日ね、雨降ってますよね。
そうそうそう。
ね、久能さんを見に皆さん集まってます、ね。
みんな集まってます。はい、2500人ぐらいの人
たちが
今集まってますから。フィジークって何っていう話ですよ。消防士さんっての分かった。はい、フィジークがよく分かんない。
そうですね。うん、まあ、ボディービルは皆さんご存知かと思うんですけれども、筋肉の大きさとか、うん、まあ、絞りとかね、うん、そういったものを競う競技なんですけど、うん、まあ、フィジーク、まあ、ボディービルよりもちょっと筋肉量が少なくて、うん、まあ、ハーフパンツを着て、競う競技で、まあ、そうですね。まあ、パッと見で言うな、はい、言うならば、うん、まあ、海が似合う男の競技。
そうなんだ。フィジークのフィジーク、フィジカルから来てるフィジーク。
あ、そうです。フィジークっていうのは、まあ、英語で体格っていう。
ああ、そういうことなんだ。フィジーク、はい、ユニークみたいな。
ユニーク、フィジーク、ユニーク、ちょっと違いますね。
ああ、これ今さ、見せてくれてる画像、今さっきの見せてくれてる画像は、これ、久野さんでは。
久野さん
です。あ、久野さんなんですか、これ。ちょっとやばいっすよ、もう、これは。
これね、あの、インスタでね、ご紹介してらっしゃるんですね。
あ、そうですね。
みんなに、はい、久野さんと繋がってもらいたい、うん、インスタで繋がってもらいたい、
どうやって検索すれば出てくるんですか？
ローマ字で、はい、まあ高政久野で調べていただければ、まあインスタの方も出るかなと思いますので、一応トレーニングのアカウントと、まあ個人のアカウントで、2つありますので、まあよかったら。はい、フォローしてください。よろしくお願いします。
すごいな
ぁ。これ見ていただければ、フィジークはね、どういうような体作り
ですか？だって、ボディービルダーに近くないですか？でも、ないな、ボディービルダーもっともっと、
ボディービルの場合は、うん、もっと筋量がガッてあって、うん、まあ、もうちょっとなんか迫力あるんですけど、
筋
肉
がパンパンパンパンって入ってみたいな、そうな感じで。
フィジークはちょっとやっぱ、はい、ウエストが細くて、肩幅が広くて、
うんうんうん、
まあそうですね、まあ、パッと見のこの、綺麗な体。
うん
うん、印象勝負のところもあるんですけど、うん、まあ、そういったフィジークという競技で、今すごいボディービルよりも競技人口が多くなって、
あ、そうなんだ、
一般の人でもすごい参加しやすい競技となっているので、
いやいや、
参
加しなかったらこんなん
じゃないよ。ちょっと、なんか聞いてる方も。
僕やったら、
どうだ
?20 年
くらい。人生変わるぞ。
人生終わると思ったら、出る前も終わっちゃう。あ、そうなの。それで、このね、はい、フィジークの競技ね、東海地区の大会と全国大会がね、はい、8月にあったんですよね。
そうですね。
うん、
はい。
この東海地区の大会はどんな成績だったんですか？
東海地区はですね、まあ、一応、総合優勝という形で、
はい、すごい
一位を取らせていただきました
。さっきめっちゃすごい人ここにいて、いてはるね、今ね。
そうですよ。東海地区、ある時期
だ
よ。
やばい。
すげえ人
出るんだよ。すげえ人
出るんだよ。はい。で、全国大会は実はどうだったんですか？
全国大会ですね、一応出まして、13位で何とも言えない。はい。
でもさ、やっぱり100人ぐらいだ
そうですね、一応、出れる基準もありまして、はい、うん、その東海地区である程度の順位を取ってまして、
うんうん、
その中で、全国大会に出てくるんで、
うん、
もう、すごい人が集まりですね。
いや、でも13位って、
すごいですよね。だって、
すごいと思い
なんか、入賞は何位なんですか？
入賞は6位。
6位ね。
うん、
で、なんかシード権みたいなのがあって、うん、それは何位でしたっけ？
なんと12位まで。
惜しい。
あー、惜しい。ていうかもう、本当に、もう、ちょっとの髪の毛一本の差なんだろうな。うん、あ、美容師です。はい。美容師です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったこと。
いやいやいや。
いやー、すごいね。
それで、うん、ただね、久能さんは、今回初出場なんですよね。
そうですね。今までちょっと、うん、そういった大会に出たことがなくて、うん、まあ、筋トレはずっとやってたんですけども、うん、まあ、ちょっと、出させていただいて、うん、 優勝しました。
すごい。
すごいですよ、これ。
いや、あの、きっとね、イメージ的に、去年も出て、一昨年も出て、3年前も出てっていう人、たくさんいたと思うんですよ。
そうそうそう。
悔しい、悔しい、悔しい。13回連続みたいな人いたと思うんですよ。
まさに水星のごとくとこのことですよ、これ。多分
ね。コント、トラウスだったっていうね。すごいよね。
そこで、結局、はい、まあね、当然来年も、全国でね、
は
い、全国大会のこう順位を上げていくっていう目標でやってらっしゃるってわけですよね。
はい、
これなんか、来年はこういうところを良くしたらもっと順位良くなるな、みたいな目標あるんですか？
おー、そうですね。ちょっと今年の課題としましては、うんうん、僕はやっぱ、シックスパックって言って腹筋。
うんうんうん、腹筋。パックになるよね、ワンパック。
やっぱ、スーパックの
方が、
ちょっと横になって
る。
放送禁止
だ。放送禁止だ。ハラスメント
だ。はい。あとは、まあ、ファンパンツを履くんで、足は隠れてしまうんですけども、
うん、
まあ、ちょっとオフシーズンの課題として、しっかり足のトレーニングもしっかりしていきたいなっていうので、
うん、
来年、その辺を詰めて、順位を上げた
わけです。なるほど。
はい。
基本的には、あれですよね、やっぱり大会の前は、やっぱりこう、絞っていくんですよね、体を。
そうですね。僕の場合だと、結構期間を取ったりとか、絞ってきますね。
じゃあそうすると、なんか、やっぱり、食べる期間があって、絞る期間があるみたいな、そういう感じなんですかね。
そうですね。基本的に筋トレをやってる人だと、増量期と減量期っていうのがありまして。
はいはい、年の差って何、マックスと、その一番ミニマムって何キロの差つけてるんですか？
そうなんですね。結構、やる人だと20キロ。うん、やる人もいるんですけど、はい、僕は今年は5キロとかですね。
あ、ええー、そんなに増やさずに、
はい、
そこから筋肉作ってたんですか。
はい。
うわぁ。
もともと多分、お寿司の増量期もそこまで食べるのが苦手で。うん、
あ、
え、行ってみたい。さっき飲むのが苦手とか、ね、遊ぶのが苦手とか、ちょっと見てみたいですね。
ラーメンが嫌いとか
言ってみたいね。食べるのが苦手。
なかなか食べ、量を食べれないんで、そこまで乗らない
です、ね。動くでしょ、仕事で。
そっちだよね。運動量がもともと多いんで。
もうだらーって一日中やな、もう、あの、漫画読んだりとか、そういうことは
ない
ね。
ない
ね。
筋肉が暴れ出した
よね。そうですかね。
全然入ってない
。
なるほど。
で、あの、職場の方でもね、やっぱり、あの、消防士ということなので、やっぱり、そうやって体を動かしてるってこともあると思うんですけど、消防士さんになったら何年前ですか？
消防士は今年で3年目ですね。
ああ、そうですね。はい、大学で卒業されてってことなんですね。
はい、そうです。
そうですか。なんかこの消防士になられてね、はい、なんかちょっとこう思うところって何かありますか？
思うところはですね、やはりこう、人の死とすごい携わる職業なので、
はい、
そうですね、自分が死ぬときにこう、後悔しない人生を歩みたいなとか、そう、なんか人生について、すごい考えてしまいますね。
そうか。
普通っていうかね、25歳の人ってあんまり自分が死ぬことって考えないんですよ。
そうだよ、
ね。でもやっぱりね、そういうお仕事だからね、そういうのを考えちゃうんですよね。
いやー、これね、現場にいるからこそ、生きることに真剣になりますよね。多分、あの、くのさん、日々のトレーニングめっちゃ、辛いこといっぱいあると思うんですけど、究極の極限の時に、そういうメンタルまでやっぱり持っていくんですか？
そうですね。まあ、僕に関して言うならば、本当トレーニングが楽しいんで、
もう完全に M 以上の M ですね。
そうですね。顔洗って歯磨きしてトレーニングしてみたいな。
はぁー。
やらなければいけない。なんか習慣ですね。
なるほどね。
はい。
さっきのね、その限界の話が出ましたけど、
はいはい、
なんかね、ちょっと薬とかステロイドの問題とかってあるんですかね。
ああ、やっぱそうですね。僕がその出場させていただいた大会、まあ、トカビフィーグとか、ジャパンメンフィジークっていう大会なんですけど、まあ、そちらの方だとすごいドーピング検査っていうのが、
はい、
まあ、めちゃくちゃありまして、まあ、そうですね。なので僕とかすごい、口に入れるものに関してはすごい気を使うんですけど、まあ、そういったドーピング検査がない大会もあるんです
ね。
そういったところで問題になってくるのが、はい、その、先ほど申し上げたステロイドっていう筋肉増強剤ですね。
はい、
をちょっと使ってるんじゃないかっていう、この疑惑がこう湧く人もこう出てくるんですよ。まあ、そういった中で、まあ、僕らの大会でそれが明らかになってしまうと、まあ、罰金だったりとか、まあ、その大会に出れないよっていうのが、罰則があるんですけれども、まあ、そういったことに関して、なんか、 効率的なところは問題がなんかあるん
ですか、うん、そうですね。だからそもそもその薬そのものがね、使ってはいかん薬っていうね、うん、まあ、究極的に言えば覚醒剤とか麻薬だとかね、
うん
うん、そういうのに関しては当然取り締まられるんですけど、うんうん、まあ、そういったようなものがないね、ものに関して言うと、うん、基本的にそこに対して法律的に規制っていうのは特になって、うん、だその協会の中でこの薬はダメですよというのをその人民のレベルでね、
うん、
うん、まあ、決めてるっていうことだと思います。ただまあ基本的には今日本もね、スポーツっていうことに対して国も力を入れてるスポーツを作ったりとかやってるんで、うん、まあそういったようなところでどんどんね、そこら辺のところフェアプレーということで、
うんうん、
ちゃんとね、そういうドーピングとか、うん、薬とかの取り締まりのチェックじゃないかなとは思いますね、はい、
なるほどね。じゃあね、今日もっともっとお話したいところなんですけども、さっきそろそろ終わりにしてしまうんでね、はい、残念ながら、はい、またぜひ久野さん来てください、
は
い、
ぜひまた
もっともっとディープなところね、
はい、
元筋肉マニアの私が一番聞きたかったところですよね、
はい、
はい、ということで今日は、消防士さんでありながらフィジーカーの久野孝正さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え去った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。竹田隆博総合法律事務所です。
いやー、なんかね、野田ね、もうちょっとね、いろいろ久野さんに突っ込みたかったね。
ああ、そうですね。
久野さんとあと、タックに突っ込みたかったね。
僕は、僕はお腹に突っ込めなしですよ。はい。
いや、でもね、ほんとまた久野さん来てくださいですね。
よろしくお願いします。
多分、インスタのフォロワー数もむちゃくちゃいるんじゃないかなと思うんで、ね、皆さんね、ぜひ、チェックアップしてください。
はい。
はい、ということで、なんかあっという間だったんですけどもね。
はい。
はい、ぜひ、また、聞いてほしいですね、
うん、
たくさん出てほしいゲストの方
ね、
どんどん来週もぜひぜひ来てほしい、来てほしいと思います。ということで、番組では皆さんから何か企画を募集しています。どうしたらいいんだろうのという疑問に弁護士活用の専門になってお答えします。ということで、ガクン、じゃあ来週もまたな、このお昼の2時に 84.2 メガヘルツこのチャンネルでお耳にかかりましょうね、皆さんと。番組提供は竹田隆博総合法律事務所でした。お相手は野田ねーと
たっくんでした。
せーの、
さようなら、
バイバーイ。